これは広報筑紫の5月号3枚目の CD です。医療機関適正受診の勧め。これまで市民の健康は医師の昼夜を問わない尽力によって支えられてきました。しかし長時間労働による医師の負担と医療の質への懸念から医師の働き方改革が始まりました。今後誰もが必要な時に適切な医療を受けられるようにするためにも、一人一人の上手な医療のかかり方が大切になります。上手な医療のかかり方プロジェクト。厚生労働省では、上手な医療のかかり方プロジェクトを推進しています。どういう場合にどこに相談すればいいか、救急車を呼ぶのはどういう時か、などが分かりやすく解説されています。上手な医療のかかり方ホームページの二次元バーコードも掲載されています。診療時間に受診しましょう。本来救急外来は救急患者や突然重篤な症状となってしまった人のためのものです。また救急搬送や救急外来は限られた人数の医療従事者で対応しています。不要不急な受診が増えると、本当に救急外来が必要な患者が十分な医療を受けられなくなってしまいます。比較的症状が軽いうちに日中の診療時間内で受診しましょう。診療にかかる費用も夜間診療や救急外来よりも安く済みます。家族の様子がおかしい、救急車を呼ぶ？救急車を呼ぶべきか迷ったときは、電話で相談できる窓口があります。急な病気や怪我の相談、福岡県救急医療電話相談、電話#7119または471-0099、受付時間24時間受付、年中無休。子どもの急な病気や怪我の相談、小児救急医療電話相談、電話#8000または731-4119、受付時間月から金曜日19時から翌朝7時、土曜日12時から翌朝7時、日曜日祝日7時から翌朝7時、緊急性が高いと判断した場合は、迷わず受診や救急車を呼んでください。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、健康について相談でき、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医や専門医療機関を紹介してくれる医師のことです。病気や日頃の健康に不安を感じたり、気になることがあるときに、すぐに相談できるかかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医を持つ3つのメリット。1、病気の早期発見。日頃の健康管理の相談に応じてくれて、見逃しがちなサインを捉え、受診を促してくれます。2、もしもの時の素早い対応。病状や病歴、薬のアレルギーなどを把握しているので、もしもの時に素早い対応をしてくれます。3、専門家の紹介がスムーズ。入院や高度な治療が必要な場合に、適切な病院や症状に応じた診療科を紹介してくれます。かかりつけ医は、福岡医療情報ネットで見つけることができます。二次元バーコードが掲載されています。問い合わせ先、健康推進課。これで医療機関適正受診の勧めを終わります。筑紫のクリップ。3月2日、ワクワクが止まらない消防の広場。筑紫の消防署で消防の広場が開催されました。春の全国火災予防運動の一環として、市や消防団の協力のもと、筑紫の太宰府消防本部が主催したもので、 会場は1700人の参加者でにぎわいました。子どもたちははしご車搭乗体験や消防車両の展示など11種の体験展示を通じて楽しみながら消防について学んでいました。3月6日文化協会から義援金を預かる。筑紫野市文化協会から能登半島地震の復興支援の募金85,798円を預かりました。この募金は3月2日3日に開催された筑紫野芸術祭の会場にて集まったものです。会長の河津正夫さんは、この支援が被災地の文化復興につながれば嬉しいですとのこと。預かった募金は日本赤十字社を通し被災地支援に役立てられます。3月11日、被災者がより必要とする支援を、災害時の物資供給に関する協定、グリーンコープ生活協同組合福岡以下協同組合と協定を取り交わしました。この協定は、市内で災害が発生したときに協同組合から支援物資の提供を受けるものです。締結式で協同組合南地域理事長の永井陽子さんは、生活者の立場からより必要とされる物資提供を行い、被災した人の心が安らぐような支援ができればと話をしてくれました。3月20日、千秋楽も多くの笑顔に囲まれて、市内を中心に活動してきた人形劇団ムクムクが40周年記念、そして活動最後の公演を図書館で行いました。延べ6万人以上が観劇してきたムクムクの人形劇は、最終公演のこの日も多くの人たちを楽しませていました。ムクムクの軽部恵美子さんと戸和田信子さんは、子どもたちの笑顔と多くの人の支えで続けてこられましたと、涙まじりの笑顔で話をしてくれました。3月27日、公共交通課題の解決へ向けて、西日本鉄道株式会社、ネクストモビリティ株式会社の2社と、持続可能な公共交通体系の構築に向けた研究に関する協定を締結しました。この協定により、今後の地域公共交通の課題に対し、2社との情報連携を行い、AI などの新技術の活用を含めた持続可能な公共交通網の維持・形成に向けた研究を進めていきます。3月27日、惜敗の悔しさを次へ向けて、昨年11月に宮城県で開催された2023全日本空道ジュニア選手権大会で、筑紫東小学校5年生の臼井俊也さんと天拝中学校2年生の荒木あかりさんが、それぞれの階級で準優勝しました。空道とは、ヘッドギアを装着して試合を行う打撃系総合武道です。市長との懇談の中で2人は、全国大会優勝を目指しますと今後の目標を話してくれました。4月2日、一音に込める思いとこだわり、春田小学校4年生の熊本カノンさんが、東京国際ピアノコンクール小学生中学年の部で第1位となり、今夏オーストリアのウィーンで公演する権利を獲得しました。これまでも多くの全国大会で第1位を受賞し、アクロス福岡で演奏した経験を持つ熊本さん。将来の夢は、世界中のホールで演奏できるピアニストになりたいですと話をしていました。4月6日、次の目的地は筑紫野市へ。福岡大分デスティネーションキャンペーン、 JR 九州、福岡県、大分県などが協力して行う大型観光キャンペーンのオープニングイベントが、 JR 博多駅前広場で開催され、筑紫野市観光協会による物販ブース、 筑紫高校の皆さんによる吹奏楽とダンスのステージでイベントに参加しました。ダンス披露時には筑紫のロックンロールが博多駅前に響き渡り、訪れた観光客などの心を躍らせていました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。消費生活センターだより。5月は消費者月間です。令和6年度統一テーマ、デジタル時代に求められる消費者力とは。デジタル化や AI などの技術が急速に進む中で、私たち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションは急速に変化し、利便性が増す一方で消費者トラブルやリスクも多様化しています。こうしたデジタル時代において求められる消費者力とはどのようなものでしょうか。デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、適切に情報を収集・発信する力などを最新の状態に更新し続けていくとともに、気づく、断る、相談するというこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていくことが求められています。消費者月間を通じて、自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求められる消費者力とは何かを考え、高める機会としてみませんか。相談専用電話 923-1741、 毎週月から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。これで消費生活センターだよりを終わります。筑紫の消防署情報。災害や暑さに備えましょう。5月は気候も良く過ごしやすい季節です。この時期に災害や暑さに対する備えをしておきましょう。災害への備え。家族でハザードマップを確認しましょう。家の周りに風で飛ばされそうなものがないか確認し、固定しましょう。災害備蓄品や非常時持ち出し袋を準備しましょう。側溝や排水溝は掃除しましょう。暑さへの備え。体を暑さに慣れさせましょう。暑熱順化。運動などを行い、無理のない範囲で汗をかく。個人差はありますが、暑熱順化には2週間程度かかります。継続することが大切です。筑紫の太宰府消防本部、筑紫の消防署、電話 924-5035。これで筑紫の消防署情報を終わります。筑紫の警察署情報、自転車の安全な利用を。自転車による事故や盗難が多発しています。自転車の運転時や駐輪時に気をつけましょう。自転車運転時、ヘルメットを着用しましょう。自転車のライトは早めにつけましょう。音楽を聴きながらの運転や傘差し運転などはやめましょう。自転車駐輪時、短時間の駐輪でも施錠しましょう。なるべく明るく人通りが多い場所に駐輪しましょう。施錠する際は二重ロックしましょう。筑紫の警察署、電話 929-0110。 これで筑紫の警察署情報を終わります。